今しも一台のオンボロバスがオクラホマ街道をタルサに向かって走っております。バスの横っ腹にはアメリカ一のボードビル賞ゴンザレス・ホワイト一座と書いておりますが、火にさらされてペンキが剥げたその看板には活気がまるで見られません。男が2人、女が2人、そして4人の楽隊や、これでどんな素晴らしいショーができるというのでしょうか。オンボロバスの中で座長のホワイトがおもむろに口を開いた。みんなよくやってくれたな。だが知っての通りの五難続き。私も衣装から楽器まで金に変わるものはみんな金に変えてしまった。もう君たちに払う金は一銭ともない。次の町のタルサに着いたら一座は解散しようと思うのだ。みんな悪く思わないでな、達者でな。誰も文句を言うものがない。何しろ時代が悪かった。アメリカ中が不景気に打ちのめされていた1930年代の全般のことであります。解散宣言がたとえ昨日出ても、あるいは半月前に出ても、誰も驚いたり怒ったりはしなかったろう。叩いてお金が出るような座長でもなかった。タルサの町へ連れてってもらえるだけでありがたいとみんなが思った。ビル・ベイシーはタルサの町で座長や団員と別れると、一番安い黒人向きキッチン宿を探し当てた。トランクをベッドの下に投げ入れると、昼日中からベッドに大の字にゴロンと横になった。そこでビルはふと考え込んだ。ビルはニューヨークとは目と鼻の先にあるニュージャージー州レッドバンクの生まれである。子供の時はドラマーを志した。リズム感は抜群だったが、同じ年配の少年たちとドラム合戦をやるといつも負けた。テクニックがなかったから。ニューヨークのハーレムに日産するようになってから素晴らしいピアニストの存在を知った。ジェームス・P・ジョンソン、ウィリー・ザ・ライオン・スミス、そしてラッキー・ロバーツ。中でもビルが最も仲良くなったのがファッツ・ウォーラーでありました。ファッツ・ウォーラーはピアノばかりでなく、オルガンの弾き方も丁寧に教えてくれた。あれだけの俺がどうして